すべてのことの中に私の御手があることをあなたは認めなさい。たとえそれがサタンの手のように思えても、またあなたの人生にどんなにマイナスと思えても、私の許しなしには何一つ起こりません。それはあなたのそのことの上に丁寧に感謝を捧げていきなさい。その時あなたの人生に残ったすべての事柄が、マイナスと思えた事柄も含めて、私の手の中で確かに益と変わるのを具体的に見ていくでしょう。遠回りに思えた道、随分遠回りをしたように思えた道、しかしそこに神の計画があるとしてあります。何一つそれは無駄にはなりません。私はその全てを益として働かせ、これから悩みにおいて、豊かな恵みと祝福を、その遠回りのように表していこうとしておっしゃいます。それ落胆したり、いつまでも後悔していてはいけません。感謝をしなさい。全てはことは益となり、神の豊かな祝福と恵みが溢れ出ていくようになると、主はおっしゃいます。それはあなただけではなく、あなたの愛する者の人生にも、そのことは言えます。あなたはそのことのように落胆をし、自分を責め、そのものを責めるではなく、丁寧に感謝をしなさい。あなたの愛する者の人生にも、すべてのことは益となって働き、遠回りに見えた道が、すべて祝福に変わっていくと、主は仰せられます。
見よ、私は世の終わりまで、このあなた方と共にいると主は言われます。また私はこの身からとなる教会に、満ち満ちて共にいることを忘れてはなりません。私はこの場所に共にいると主は言われます。それへ民をどんな時にも私に信頼をしなさい。この私の完全な牧会の手は伸ばされていると主は言われます。
あなたの悲しみは喜びに変わります。あなたの言葉にできない深いところにある痛み、私はそれを知っている。私はその痛みに対する正しい答えと導きを与えていこう。あることは即座に癒しと解放が来ます。でもあることは時間をかけて癒して解放していきます。私はあなたにひとときの安らぎではなく、確かな変わらない祝福と平安を与えていこう。時間がかかっているときに、あなたは忍耐を切らしてはいけません。その忍耐を通して私はあなたのうちに、確かなものを形作っていると称されます。私はあなたを正しく作り変え、私はあなたを正しく導いていこう。安心しなさい。私はあなたを共にいて、私はあなたを豊かに祝福しようと主は仰せられます。
主だけを見て従ってく、他の何も主に委ねて、主の声だけ聞き続けよう。迷うことなく歩むために感謝と賛美捧げ続けよう。どんな時にも守られてきたあなたの愛を、ただまっすぐに生きることができるように。主だけを見て従ってく、他の何も主に委ねて、主の声だけ聞き続けよう。迷うことなく歩むために、感謝と賛美捧げ続けよう。どう続けよう。どんな時にも
人々の言葉やあなたの目に見える状況によって心を弱らせたり、揺らいだりしていてはいけません。人々は移ろっていきます。人々の言葉に振り回され、また人々によって揺り動かされている者たちがいます。あなたの目に見えるものによって動くのではなく、変わることのない私、私の言葉によってしっかりと立ちなさい。私は、私の言い送った言葉を必ず成就し、私の言い送った言葉を、約束を守る神、果たす神であると主は仰せます。目に見える状況や人々の言葉によって心を動揺させ、また恐れと不安の中に入っていってはいけません。それは惑わしです。それは偽りです。あなたは私の言葉によってしっかりと立ちなさい。あなたは私の目に高価で尊い存在。私はあなたを愛している。私はあなたの中に私の計画を持ち、すべてのことを働かせて益とする神であると主は仰せます。私があなたに与えた約束をしっかりと握り、そこに立ちなさい。また私の言葉に聞きなさい。私の言葉は虚しく帰らず、必ず送ったことを成就すると主は仰せられます。
このあなたの目を天に上げなさいと主は言われます。このあなたの目を人々にではなく、この私に向けなさいと主は言われます。その時にあなたの思いがけない私の計画をあなたは知るようになると主は言われます。私は私の計画をあなたに分かるように語ります。それはあなたの目をこの天に上げなさいと主は言われます。
私は癒し主です。体の病気を健やかにして健康にするだけではなく、心の病、精神の病を癒すことのできる癒し主です。そしてあなたの人生を癒し、あなたの家庭を癒し、私はあなたに回復を与える神であると主は仰います。あなたをも、あなたの家族をも、また、なんかこのお孫さんの中で傷んでいる者がいますが、私はそのお孫さんに私の手を伸ばし、深い癒しと解放を与えていこう。私は癒し主、あなた方は信じなさい。そして私に求めなさい。大胆に信じて求めなさい。私はその時喜んで豊かな癒しを体に、心に、霊に、人生の中に表していこうと主は仰せられます。私が座るのも立つのもあなたの御手の中にある。私が行くこれからの道すべて知っておられる。あなたの御手はいつも私を恵みで癒し強めてくれる。口に昇るこの祈りでさえあなたが教えてくれたから、私が作られ生きてきたすべてのことはあなたが喜びなされたくすし、君はざ他の誰が私を
縛られて泣くこともない、喜んで生きれる。あなたの前を離れてどこへ逃れて生きることができましょう。あなたの愛はこんなに高く広く深い、全てを超えて。あなたの前を離れてどこへ逃れて生きることができましょう。あなたの愛はこんなに高く広く深い、全てを超えて。
愛する天のお父様、主イエスキリストの皆を心から褒めたたえます。あなたの愛は確かに高く広く深いです。そのあなたの愛の中で今日もあなたを賛美し礼拝できることをありがとうございます。ここに主が住んでおられ、そして一人一人に触れ、またすでに御業を成しておられることをありがとうございます。証を心からありがとうございます。新しい神の家族を心からありがとうございます。また特別賛美を心からありがとうございます。ご臨在をありがとうございます。予言の言葉を感謝いたします。今日継がれた一人一人を心からありがとうございます。いろんな国々から導いてくださって共にあなたを礼拝できたことをありがとうございます。また今日集えないでいる、この朝の礼拝に集えないでいる一人一人を心からありがとうございます。そしてあなたは既に牧会しておられる40万のあなたの民を心からありがとうございます。今日も私たちは御言葉に行こうとしております。聖霊ご自身がご自由に働いて御言葉を通し豊かに語り触れ、どうぞ主の父なる神様の心をお一人一人に成してくださって、信仰を立て上げ、救いを与え、癒しを与え、解放を与え、御言葉を通し私たちのうちに主にある希望と命を添えてください。どうぞ上からの知恵と式と礼をたてをもって聖霊ご自身がご自由に語ってくださり、あなたがご自由に働いてあなたの御業をなさってください。主に期待いたします。語る者も聞く者も減り下ります。主を語ってください。主に期待いたします。信じて感謝してイエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。主に感謝しましょう。どうぞお座りください。感謝いたします。私たちのために十字架にかかり、三日目の間、主に期待しながら、御言葉に聞いていきたいというふうに思います。イエス様の名前をたたえます。もう一度おはようございます。先週とても嬉しいことがいくつか起こっています。一つはですね、先週から石橋姉妹が礼拝に来ておられますね。感謝します。それで、大村の方に行かれてたんですけれども、大村教会がですね、石橋姉妹のすぐそばになったんですけど、ちょっと、示されて大村教会自体が引っ越しをいたしました。それで、ちょっと、行けないことはないんですけれども、ちょっと車で行くと細かったりしてですね、それで、今回、もう一度長崎教会の方に、今日は年下兄弟来ておられませんけども、年下兄弟も一緒にですね、家族で戻っておられましたので、また、家族に新しくですね、大村から持っておられまして、神様にね、心から感謝して大歓迎したいと思います。本当に嬉しく思います。感謝します。で、先週水曜日、諫早で聖会があったんですけども、そこの方に、年下兄弟も来られまして、一緒に聖会で恵みを受けた後、お祈りをいたしまして、正式に年下兄弟の方からも、よろしくお願いしますということですね。こちらこそよろしくお願いしますということだったんで、ぜひ皆さんですね、これからの神の家族として、大村に出たって神の家族なんですよ。なんですけども、より親しいね、この教会で共に養われ戦っていく家族としてですね、帰ってこられましたので、ぜひ、覚えてお祈りくださいいただきたいというふうに思います。はい。それとですね、もう一つですね、嬉しいことがあったんで、今日の夜も来られますけれども、最近よく話しておりますけれども、島原教会の牧師の岡田久枝さんですね。彼女は何度も話しましたけれども、19年前、ですね、農家に嫁いだんだけれども、仕事をしすぎて体を壊し、そして農繁期に仕事に出れないので、今度は心病気になり、そして男の子3人いたんですけれども、小学生と年長ですね、自分の手で育てれなくなった。で、お医者さんにもう一生治らないと言われた結果、競技離婚したわけですね、19年前ね。そして、何度も話しましたけれども、その後、もう自分は世界で一番不幸だって言ってですね、実家でももう ちょっと実家でも手に負えないということで、北九州の岡田牧師お兄さんのところに来られて、そこで何回か長崎教会の方に来られて、その時は北九州じゃなかった、佐世保だったと思いますけども、長崎教会の方に来られて、3回目ぐらいだったと思いますけども、エス様を信じました。はっきり信じられたんですね。そこで本当に救われてですね、変えられまして。ところが、その時に神様から言葉が与えられたんですね。あなたの悲しみは喜びに変わります。もう一つ言葉が与えられて、あなたが涙を流した、悲しみの涙を流したその場所で、あなたの愛する家族と共に神様を必ず礼拝する日が来るってことだったんですね。でそれはその時は普通に考えたら絶対ありえない不可能なことだったわけでありますね。ところがですね、それからだいぶ経った後、久井牧師は数年前ですね、その島原に牧師として赴任することになりました。で、赴任されました。でも、赴任しても特別変わったことはなかったんですけれども、開拓なので、ほとんど人が救われなかったんですが、2年前ですね、息子さんが突然訪ねてきてですね、17年ぶりです。まあ、一回ね、長崎教会の前の街道の横で会ったことがあったので、17年ぶりに訪ねてきて、そして、エス様を信じられます。で、息子さんは、明るい、ね、小石さんもそうですよね。教会に来てからの小石さんしか知らないからですね、短期で暴言を吐いて暴力を振る小石さんは、イメージとしてどうしても繋がらない。私たちはですね、昔の友達は知りませんが。で、同じように、やっぱり私も久井牧師の息子さん、高橋君と広志君は今日の夜も来ますけども、いつもニコニコしてるじゃないですか。いつもニコニコしてるんですよね。どうしても彼らは暗くて、よく物を蹴ったくってたんですって。で、焼きそばが家を飛んだんですって。そういう話をされたんだけど、そういう意味ではどうしてもがないんですけど、そうだったそうです。そして、いろんな事情があって苦しかったですけども、そこでイエス様を信じて、そして本当に彼らは変えられていったんですね。そして、話しまして、ここまで話してるのは4月6日の日、月曜日ですね。今度は、ご主人が、いつも教会まで送ってくることあったんだけども、ご主人が一人で、その教会に、奥様の家に来られて、そして、その時心でイエス様を信じたんですね。でその時に、満面の笑顔でね、結婚した時も、結婚した時も、見たことのなかった満面の笑顔で、会話ができたって。でそれですごく喜んでくれたんですね。で、先々週の土曜日に私は、島原へ行って成功したんですけど、その時に、世界一不幸だった私が、今は世界で一番幸せなものになりましたっていうふうに言われたんですね。あ、すいませんね。日本語ね、私の日本語早いんですよね。ゆっくり話すとですね、私はなんかわけわからなくなってしまうので、一回ゆっくり話したことがあったんですけど、ゆっくり話すと慣れてないからですね、それで神様と言って次何言うかわからなくなっちゃうんですね。すいませんね。私の日本語にお理解できたら、どこに行っても大丈夫です。ごめんなさいね。ファーストなんですね。早いですね。許してください。ちょっとね、早いんですけど、これでも今日はちょっといつもよりゆっくり話してるんですよ。こんなもんじゃないんですけどね。それで、ここまで話したと思うんですね。この後ですよね。そして、一緒に祈ったんですね、土曜日の日にね。ここで神様を今度は信じることができ、そして宣伝も受けられるようになったんですね。そしたらですね、月曜日メールが来ました。月曜日メールが来てですね、ご主人が今日来ましたって。そしてはっきりイエス・キリストを告白して救われましたって。最初、お父さんがって書いてきたからね、お父さんってご主人ですよねって確認したら、はい、そうですとか言って書いて、それで電話で確認しましたら、被災牧師がお祈りを導いたそうです、天皇お父様。だから、ご主人が19年ぶりに、奥さんの導きに従って、心を込めてきちっと真剣に告白をして、イエス様を信じたんですって。一緒に感謝したいと思います。わ、すごいですよね。そしてね、あ、中国語で通訳してくれる。すごいですね。中国語とか英語とかいろんな、やっぱ新しい国際会議長が何か借りてて同日に。いや、リュウ君がですね、説教中リュウ君がきちっと目を覚ましてるよって祈ったんですよ。神様、神様はですね、やるべきか。すごい。それでね、こういったそうです。実はちょっとご主人もいろんな問題を抱えていると。ここまで先生話しましたけども、息子二人を見ていたら本当に変わったって。物を蹴ったくったり、暗かったり、仕事を継いだことがなかった子供たちが、息子二人が仕事は続くし、本当に変わったって。で自分も今、そういう問題を抱えていたので、どうしてもね、必要だったって。それで祈り終わった後にね、すごく肩にあった思いがね、スーッと抜けていって楽になったって言って、 ありがとうって言って帰っていったんですって。やっぱり感動し、体が震えますよね、知ってる人にとっては。やっぱりね、神様は真実だと思います。で、皆さんね、主の言葉ってのは成就するんです。彼女は涙を流した島原半島で、彼女の愛していた家族と共に、神を褒めていただきが本当に来た。で、この後洗礼を受けて、一緒に礼拝するときが来ますよね。で、ここまで来るともう信仰というよりも、普通に信じれるっていうか、期待できますよね。あの、もう一度主に感謝をしたいと思います。で、あの、今晩、あの、来られますので、直接ね、証しをしてもらおうと思ってますので、ぜひ、興味のある方は、というか、聞きたい方はですね、聞いてくださり、あと、あの、インターネットでもね、後で聞けるかもしれませんから、来れない方はね、ぜひ後で聞いてほしいというふうに思います。さあ、それからですね、5月5日に先ほども話しました賛美大会がありますので、ぜひ、あの、皆さんですね、あの、祈って備えて、そして時間のある方は来てほしいと思います。去年は45チーム出たんですけど、今年はブロック大会をしました。北九州、南九州、長崎と。それで25チームに絞ってあります。で、南西協会は幸いあの7位までしか入れなかったんですけど、7位までに6つ入ったので、今回はあの6つチームが出ますけれども、でも、25チームで参加しますの で結構出てくるチーム、どのチームもあるレベルに来てますので、あの例えばですね、補欠で入った久留米協会って補欠で入ったんですよ、福岡のね、8番目だったから。だから久留米に行って特別賛美を受けたらですね、一生懸命練習しててすごくうまかった。びっくりしたんですね。これだったら補欠どころか上位3つに、あの福岡大会のね、入れたんじゃないかってうまくなってたんですね。でも小瀬田牧師面白く言ってました。自分の教会ではみんなうまいんですよね、大会の時にどうなるかですって言ってましたけど、楽しみにしていますけれども、ぜひお会いになってほしいと思いますし、新しい方もね、あのどんどんお誘いになってほしいというふうに思います。今回は去年みたいに45チームじゃないので、そんな長くかかりませんので、2時間か、まあ、どんななくても3時間2時間ぐらいで終わると思いますので、ぜひあのお誘いになってほしいというふうに思います。はい、それでは聖書の方に入っていきたいというふうに思います。少し駆け足になりますけれども、ルカの福音書の今日は7章のところ14節から20節、7章のところですね、違うページで7章のところ2節から10節までのところを、百人隊長という方のお話です。百人隊長のお話ですね。で、これは聖書を知ってる方はよく知ってるお話ですけれども、当時はローマの兵隊はすごく力があったわけですね。ローマは当時最も強くて、その軍隊はすごく強力だったわけです。その100人の隊長だった方の話です。イエス様が信仰を褒めた人が2人います。1人はこの100人隊長、もう1人はカナン人の女という人ですね。で、どちらも異邦人なんですけども、そのうちの今日は1人のカナン人の女の話をしたいと思います。で、今年は私たちにご覧いただいた御言葉がここに書いてあるの、久しぶりに読みましょうかね。1-3、なぜなら神によって生まれたものは皆世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。アメン。ヨハネの手紙第1、5章4節ですけども、信仰を通して私たちは世に勝つって約束されたんだ。で、イエス様がその信仰を褒めた人が2人いて、そのうちの1人が100人隊長です。で、今日はこれを丁寧に解説するっていうんじゃなくて、ポイントを絞った話したいんですが、この時100人隊長のしもべですね、しもべが病気で死にかかって、おもんじられていた一人のしもべが病気で死にかかっていました。死にかかるほどの病気だったんです。それでイエス様のところに、この、使いを送ってですね、治してほしいってこう使いに来たんですね。そして使いに来た人が、まあ、頼んだところ、イエス様は喜んですぐに百人隊長のところに来て治してあげようとやってきたわけであります。ところがですね、その人が近づいてきたときに、この百人隊長は使いを、また別の使いを送ります。それが、6節ですね。イエスは彼らと一緒に行かれます。そして百人隊長の家からあまり遠くないところに来られたとき、百人隊長は友人の町を使いに出してイエスに伝えた。主をわざわざおいでくださいませんように。あなたは私の屋根の下においでする資格は私にはありませんと。まあ、百人隊長は、人々からはすごく尊敬されていたんですけれども、彼は自分自身はとてもイエス様をお迎えする資格はないと言いました。ところがですね、だからといって卑下してて、なくて彼には信仰があったんです。7節です。ですから私の方から伺うことさえしてと存じました。ただ、お言葉をいただかせてください。そうすれば私のしもべは必ず癒されます。死にかけている病人さえ、イエス様が言葉をくだされば必ず治る。イエス・キリストが言葉をくだされば必ず治るって信じたんですね。で、これがこの百人隊長のこの鍵だったわけですね。で、なぜ百人隊長はイエス様が一言を言ってくださればわざわざ来て祈らなくても、イエス様が言葉を語られば必ず治ると信じれたのか。それですね、その次に書いてあります。8節。と申しますのは、私も権威の下にあるものですが、私の下にも兵士たちがいまして、その一人に行けと言えば行きますし、別のものに来いと言えば来ます。また、しもべにこれを背負って言えばその通りにいたします。つまり、 彼はローマの軍隊の100人の隊長でした。100人部下がいたわけです。当時のローマの軍隊はとっても強かった。で、強い軍隊の特徴はですね、秩序がはっきりしてる。オーダーが通るんです。ソビエトが崩壊した時ですね、それまで強かったのに、この軍隊が、ソビエト崩壊した時にガチャガチャになった時ですね、もうなんて言いましょうかね、武器が流れたりしましたけども、結局秩序が乱れてですね、オーダーが通らなくなってしまったんですね。で、強い時はオーダーが通る。オーダーが通らなくなるとダメになる。当時のローマの軍隊は世界最強です。ですから、百人隊長の隊長が一言行けって言えばみんな行くし、来いってもみんな来る。つまり、彼は自分の部下でさえ、私でさえ部下に言えば、必ず部下言った通りにする。それは彼が百人隊長として権威を持ってるからですね。私でさえそうなんだから、イエス・キリストがおっしゃれれば、病気であろうと悪霊であろうと何であろうと、イエス・キリストがおっしゃればその通りになるって信じたんですね。なんで、つまりイエス様に権威があると思ってたわけであります。で、皆さん、イエス・キリストに権威があることを信じてますよね。イエス・キリストは弟子たちに大宣教命令をするときこう言われました。私は天においても、地においても、一切の権威が与えられています。それいえあなた方は言ってって言ったんですよ。弟子様は伝道しようって言ったときに、権威が私にあるから、恐れないでいけって言ったんですね。で、この百人たちはその権威を知ってたんです。弟子様は一言言えばいい。言葉さえくれればわざわざ来てくれなくても、その言葉さえあれば、死にかけてるうちのね、下枝だって治るって言ったんですよね。で、皆さん実際ね、どうなったかというとね、死にかけていたその病人がですね、この信仰を見て、イエス様驚かれます。それが9節。これを聞いてイエス様は驚かれ、ついてきた群衆の方に向いて言われた。あなた方に言いますが、このような立派な信仰は、イサヤの中にも見たことがありませんって驚かれたんですね。こういうふうに言ってほしいですよね。男性教育でね、こんな素晴らしい信仰は、ね、見たことがないってね、弟子たちのように、たくたされた声ですけども、ね、で、実際、使いに来た人たちが家に帰って、そして言われました。そしたら、使いに来た人たちが家に帰ってみると、しもべよくなっていたと。つまり、イエス様が驚かれて、そして言葉をくださったんですね。そしたら治ってたんですね。さて、皆さんね、思い出してください。よく秋元牧師が、次男のベニヤミン君の癒しのことを言いますよね。あの時、秋元牧師はですね、次男のベニヤミン君が、もう今、大学生の2年生、一浪して2年生だから21歳だと思います。そうですね、21歳だと思いますけれども、その彼が、生まれた時、相談で生まれ、そして、障害を持っていたわけですね。で、東京都の難病指定にされて、東京都難病指定は13人の東京都が認めたお医者さんの全員が治らないとはないと難病指定は出ないんです。何かって生涯の医療保障が出るからですね。つまり、絶対治らないと言われて、特に運動障害、足に問題があるのと、知能障害、知遅れになる。で、必ずなるから、この子のために今から準備してくださいって、はっきり宣言されたわけですね。ところが、その時、秋元牧師たちはどうしたかというと、神様に祈ってすがったんですが、何をされたかというとね、徹底してして感謝した後に、言葉を求められたんです。神様、言葉を与えてくださいと。ね、言葉を与えてください。ね、こういう、障害を持った形で終わらすなら、それはそれで素晴らしい。でも、言葉をくださいって、真剣を求めた。そしたら神様が言われた、何を言ったかったらね、私は癒すって言われたんです。私は治すって癒すって言われたんです。それで、秋元牧師はその言葉を信じて、礼拝の旅ごとに、息子さんの症状を言ったわけですね。脳に段差があって、転換波があり、ね。そして、一生治らないと言われて、具体的に言ったわけですよね。脳は壊死していて、段差があって、転換波がある。しかし神様は癒してったから、治しますって告白されたんですね。その時何も起こってなかったんです。でも、言葉があったんです。イエス様からの言葉があったんです。そしたらご存知のように、最終的に本当に癒されちゃって、退院するときは、お医者さんがですね、秋元牧師が病気が治ったら奇跡ですかって聞いたら、奇跡は奇跡的ですって言ったから、神様が治しますって言ってね、帰ってきたそうですけれども、その言葉をお医者さんを覚えておられて、ね、奥様に退院するときね、不思議さんに言ったそうですよね。お父さんの勝ちですねってね。でもお父さんの勝ちじゃないです。神様の勝ちですよ。言葉です。言葉なんですね、皆さんね。で、なんで、今日ね、お話したことはね、神の言葉には力があるんです。で、その言葉を私たちがいただくかどうかなんです。今皆さんのね、自分のこと、自分の愛する人のことで、いろんな問題や困難があるかもしれない。ある場合は病気。ある方は、境内。ある方は、お仕事のこと。 いろんな試練があるかもしれない。だけども、その問題に対して目を奪われるんじゃなくて、その問題を感謝した上で、神に言葉を求めてください。神様は、その問題に対して勝利と解決を与えることができる。自分だけじゃなくて、自分の家族や友人に対しても、神様が言葉をくださるときに、その言葉を通して神様は奇跡をなさることができるんですね。で、言葉に力があるんです。で、なぜ百人隊長は信仰を褒められたかというと、彼は、イエス様の権威を知っていて、言葉を求めて、その言葉を信じた。その言葉を受けたからですね。で、皆さんね、言葉をいただいていただきたいのです。神の言葉は奇跡をもたらします。一番最初に話しました、被災牧師の話ですね。最近ね、よく出ますけれどもね、まあ、すいません、今リアルだからですね。で、彼女は一番最初に、あなたの悲しみ、喜びに変わるっていう言葉をもらった。そしてあなたの涙を流した地で、あなたは本当に神様の喜びに溢れて、家族と共にリハーサルになるって言われた言葉です。彼女は信じたんですね。19年経っていますが、成就してきています。で、すぐに成就する場合と、時間のかかる場合があるけれども、神の言葉は必ず真実に成就するんですね。そういうことを覚えてほしいんですね。さっき小市さんがね、小市って光る日って書くんですけれども、小市さん、ちょっと修法の字間違ってますけど、光る日ですね。光一番ってことですけれども、光る日って書くんですけれども、小市さんが証しをされましたけれども、11歳で洗礼を受けて、今の年齢っていうんですかね。35歳ですから、去年1月5日に神に触れられましたから、34歳。だから、24年間。神様を忘れたわけじゃないんだけども、離れたわけですね。でもですね、見事に死に振られてね、癒しの体験も持ってらっしゃいますし、たくさん神様を最近体験してられますね。いや、お母さんはね、ずっと信じてたんです。必ずご自分の息子さんが神様のために生きるようになるって。それはね、言葉をもらってるからです。言葉をもらってたから信じてたんですね。皆さんね、私たちの信仰って言ったわけね、あやふやなことじゃないんですね。言葉なんですね。例えば、旧約聖書で一番ね、有名なのはアブラハム。アブラハムってのは信仰の地ですね。彼は75歳に神様から言葉をもらいました。あなたの生まれ故郷地の世を出て、私の示し地に行きなさいって言葉です。そうすれば、あなたを祝福し、あなたを呪う者を呪い、祝福する者を祝福するという言葉です。でもあの時ですね、アブラハムはですね、どうなったかとね、もう人財産気づいていて、彼は祝福されてたんです。でも、神の言葉があった。面白いですね。行くとですね、神様の約束があるからすごかったんですけども、目に見えることはね、どうだったかというとね、そのまま彼は過ごしていてもね、追い詰められてるわけじゃないんです。その、カランじゃなくて、カランっていうところに住んでたんですね。寺がカランまで来たから、カランで家族と一緒に住んでて、人財産気づいていて、もう、老後が読めた。保証されてたわけですよ。いいですか？だけど神様はそこを出て、私の示し地、カナンに行きなさい。そうしたらあなたを祝福するって言って、言葉が来た。でもね、言葉しかなかったんです。他に何の保証もなかったんです。目に見えるところは、カナンに行くよりも、カナンに行く方が分からんってことじゃなくてよく分かった。カナンにいる方が将来を読めた、人間的には。でも、神の言葉は、行きなさいだった。で、なぜアブラハムが信仰の地であるかったら、彼は神の言葉に従って踏み出したんですよ。目に見えるものとか、人間の計算じゃなくて、もちろんね、神の言葉を吟味しないといけません、本当にということがね。でも、そうなんですね。で、新約に行きますと、ペトラ、ヨハネ、筆頭弟子たち。ペトラはですね、まあ、今日漁師の話が出ましたけれども、ね、いつも言いますね、ペテロもヨハネもですね、ガリラヤ湖畔で漁をしてた、プロフェッショナルです。おそらく彼らがイエス様の弟子にならなかったら、ガリラヤ湖畔国漁業組合組合長、西部地区代表と東部地区代表かなんかになったでしょ。ヨハネ相元だったって説もありますから、ね、それぐらい漁のプロフェッショナルです。漁をしてても、将来のことは計算できたと思う。でも神様言われました、イエス様は。ね、私についてきなさい。人形と漁師にしよう。英語では、フォローミーです。フォローミーって。あなたを人形と漁師にするって言った。その時、ペテロたちは、網を置いて従い、ヨハネは父を残して従ったって書いてある。でも考えてください。イエス様の言葉はあったけど、ついてきたらね、保証するから、ね、生活保証するって。いたとなったら失業権も出るよとは言ってないのです。私についてきなさい。ね。ついてきてね、うまくいかなくてもちゃんと失業権があるからとかね、言ってないわけですよね。ね。社会保険ついてるからとか言ってないわけですね。つまり、言葉しかないのですよ。でも、ペテロもヨハネもその言葉に従って、かけて従っていったんです。なぜか、神の言葉こそが確かなものなの。信仰の中心はね、皆さん、目に見える可能性とか、 目に見える判断によって動くじゃない。神の言葉によって進むことが信仰の中心なんで、そしてね、神の言葉によって進む人はね、裏切られることはないんです。神の言葉は虚しく地に落ちることは絶対にないんです。人の言葉は残念ながらどんなに誠実であっても約束を守れないことは結構しばしばあります。悲しいけれど、でも神の言葉は決して虚しく地に落ちないんです。必ずよく言った通りに約束が成就していくんですね。それを覚えてください。だから皆さんね、神の言葉を受け、与えられている神の言葉に立って進んでいってほしいと思います。でその時に神様のね、素晴らしい人生計画が成就してくる。人には越えれない壁、人には変えることのできないことっていくらでもあります。でもイエス・キリストに不可能は何一つありません。何一つありません。この方が約束されたなら、この方が語られるなら、必ずそれはあなたの人生に、あなたの愛する者たちの地に必ず成就します。ですからね、その言葉に立ってほしいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。少し駆け足で今日はお話をしましたけれども、共に聖書から学ぶことができてありがとうございます。あなたは生きておられる神様で、私の人生にいろんなことを与えてください、なしてくださっていますけれども、今日もあなたは御言葉を通し語ってくださってありがとうございます。どうぞお一人一人に神様言葉を与えてくださって、もちろん吟味は必要ですが、神様の与えられる言葉に立ってあなたの約束の成就を見ていくことができるように、力強い御手を持って導いてくださることをお願いいたします。癒しと解放のためにお祈りをしたいと思います。また問題の解決のためにお祈りをしたいと思います。自分のこと、あるいは自分の家族や友人のことでも結構ですので、死の前に素直に大胆にためらわずにあなたの願いと求めを祈ってほしいと思います。今神様がその祈りに応えてくださいます。でもその前に短く、先ほど聖餐の時も悔やみをしましたが、罪があると祈りが天に届かないことがあるので、短く悔やみの時を持ちましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今素直に大胆に具体的にあなたの願いと求めを主の前に差し出してください。この願いと求めに主は答えてくださいます。天のお父様、ありがとうございます。今一人一人があなたの前に差し出した願いと求め、また体が痛んでいる方はそこに置いてください。自分はいいんだけど友人や家族で問題がある方は、その方のことを思い浮かべながら祈りましょう。今一人一人が手を置いているその場所に、思い浮かべているその方に、差し出したこの問題にあなたが手を置いてくださって、体を癒し、心を癒し、問題に対する解決と勝利を与え、あなたの豊かな御手を持ってあなたの御業を表してください。イエス・キリストによって、イエス・キリストによって、癒されよ、イエス・キリストによって、痛みを消えてなくなれ、喉と耳と鼻の痛み、イエス・キリストによって癒されよ。肩が痛んでいる方、肩が上がらない方、天皇さんそこに触れてください。癒されよ。境内ですごく今戦っている方がいますけれども、このことを徹底して感謝してください。私はあなたに苦しい方法で勝利を与えよう。また喜んで与えなさい。与えるものに私は惜しみなく注ごうとしられます。イエス・キリストによって、この境内に対する主の勝利と解決を宣言する。左に触れてください。また家族や友人で腫瘍やポリープができている方がいらっしゃったら、その腫瘍とポリープを全く取り除き、喉のポリープを取り除きください。またこのお腹にある腫瘍、またこの呼吸器にあるがん、肺や胃にあるがんを取り除いてください。イエス・キリストによって滅するがんよ、消えてなくなれ。腫瘍とポリープ、イエス様って滅する、消えてなくなれ。イエス様って、喉よ、喉にある病よ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。イエス様、ありがとうございます。あなたは癒し主です。ありがとうございます。またお一人一人にあなたを触れてください。お願いいたします。お孫さんのことですごく心を痛めて祈っている方がいらっしゃいます。ある方は体の病、ある方は病気ではなくて元気なんだけれども、そして心を痛めている方がいらっしゃいますけれども、このことに関しては徹底して感謝しなさい。あなたの祈りは既に聞かれています。あなたは今日語られたように言葉を求めなさい。言葉が与えられたならば、目に見えることに振り回されてはいけません。あなたはその言葉を感謝し、そして告白を開始しなさい。私は、あなたのこの孫さんの中に明確な私の祝福と、その約束の言葉の成就をこれから表していこうとしようせます。感謝します。ありがとうございます。 アラブラブラブラブラブラブラ。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。